ご理解第58節人が盗人じゃと言うても乞食じゃと言うても腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし、乞食じゃと言うてももらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよとはその内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。その内容を加えていくことである。と師匠は、大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。その内容だと、まあ、例えて申せば、昨日からの成り行きからいただきますこと、教えていただきますことは、ああこういうことを神様が教えてくださってあるのだなと思わせていただきますことは、おかげは我が心にありと、和らぎ喜ぶ我が心、この我が心を求めての信心ということでもありますね。そしておかげは我が心にある。いついかなるどういう中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心、この心をまあ目指すのだと。師匠は、目指すは我が心、体得するは一切信愛というようにも教えておられますね。この我が心を目指しての精進だと。そしてまた師匠が最後晩年に神様から何を目指すかと、まあ目指すというのでしょうかね、この世に残しておく言葉があればそれは何だと神様に問われて、我が心だと最後に神に書いておられますね。和らぎ喜ぶ我が心、そしてこの世でも我が心を求め続ける、そしてあの世に行っても我が心を求め続けるともご理解くださっておられますが、その和らぎ喜ぶ心、まあ私どもただそれなら我が心になろうと、和らぐ心、喜ぶ心をいただこうといたします。しかしその今朝いただきますのは、その喜ぶ心というその喜びの内容いかんだと。どういうことに喜んでおれるか、その喜ぶという内容がまた大切なのだということなのですね。あられぬところに喜びを感じておっても、それで私は喜んでおりますと言っても、それでおかげをいただけるわけではないと。まあ例えて言えばですね、昨日テレビのドラマを最終回を見させていただいておりましたら、そのまあ犯人という人がですね、人様に危害を加える、そのことに喜びを感じるという、まあいわば普通の私どもの感覚からすれば変質者ということになりましょうかね。でも私どもの中にそういうものがありますね。例えば好きな人ならともかくとして、嫌いな人である、その嫌いな人がその嫌いな人の上に悪いことが起こってくればよいと願ったり、まあ祈るとまではいかなくとも心にそういうものを思ったりいたしますね。日頃私どもに意地悪をする人がいる。そしてその意地悪をする人が例えば交通事故にあった、そういう時に 不思議なものですね。しめしめと、あの人が困ってよかったと喜びの心が湧いてきますね。そういう心が私どもの中にはやっぱりどこかに潜んでおります。人の不幸を喜ぶという心があるのですね。これもやっぱり喜びに違いがありません。ですから和らぎ喜ぶ心と申しましても、どういう喜びでもよいのかというと、そういうわけではないように思いますね。単なる喜びという心ではない。どこそこ、例えば世界を苦しめている、世の中を苦しめているある人がいるとしましょうか。その人の身の上に不幸が起こる。そうした時に、それこそあんなことをしているからだ、まあざまを見ろというのでしょうかね、いい君だといったような喜び方がありますね。そういう喜びも、このおかげは我が心にありという和らぎ喜ぶ心にあるという、その喜びの中に含まれるのでしょうかね。人の難儀を見て、人が困っていることを見て喜ぶ、人を痛めて喜ぶ、人に意地悪をして、その悲しんでいる、困っている、それを見て喜ぶ、まあそういう心が私どものどこかにありはしませんかね。特にその自分の友達であったり、先ほどからも申しますように、自分の友達であったり仲良くしている人が困ったことになる、それを喜ぶということはまあほぼないでしょうけれども、自分にとってまあ利害関係の害になる人であったり、嫌いな人であったり、そういう日頃から虫のつかないやつだと思ったりしている人が不幸な目に遭うと、それこそざまを見ろといったような、まあそういう喜び方をすることがありますね。そういう喜びは、おかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心にあるという、その喜びには入るのでしょうかね。僕は、私はそれは入れてはならないと思いますね。そういう人様の不幸を、人様が悲しむことを喜ぶような喜び、そこにおかげがついてくるとは思えませんね。その喜びというものがどういうものであるのか、その喜びの内容がまた大切である、吟味されねばならないということなのですね。どういう喜びであってもよいというものではない。この我が心を追求する、喜びを追求するという、その喜びがどういう内容の喜びであってもよいというものではないということなのです。ではどういうところに喜びを感じるようにならなければならないのか。例えばそれこそお金を拾った、それこそ1円拾った時の喜びはまあそれほどではないかもしれない。しかし100万円拾った、まあそれが1000万円も拾った、まあカバンが落ちててそれを拾ったら現金が1000万円も入ってた、これなどは喜ぶでしょうね。喜ぶなと言っても喜ぶでしょう。そういう喜びが おかげにつながるのでしょうか。人が不幸を不幸なことになった、嫌いな人が不幸になった、そこに喜ぶ、まあ喜びを感じる、そういう人様が危害を加えられて不幸になって、困ったことがあってそれを見て喜ぶ、こういう喜びはおかげにつながる喜びとは思えませんね。おかげにつながるような、神様も喜んでくださるような私どもの喜びでなければならない。私ども人間がただ単に喜べばそれでよいという喜びではない。神様も共に喜んでくださるような喜びでなければならないということだと思いますね。それはどういう喜びなのでしょうか。まあ、ただ単に自分に利益がある、いわゆる好都合だといったことに喜びを感じる、そういう喜びは、まあ、一つありましょうね。神様の、まあ、大恩を感じる、神様のおかげでというわけです。このこうやってビデオを撮らせていただいておりますが、このビデオを撮るカメラも不思議な不思議な働きの中にいただいたものですが、なるほど、それはありがたい、そこに喜びを感じる、そういう喜び方もあります。また今朝はそれ以上に自らの心が改まれた、自らの心を育てることができる、その自らの心を育てることができる、育ったと感じたとき、その心の成長に喜びを感じるという、そういう喜びであって初めて神様も共に喜んでくださる喜び、それこそおかげは我が心にあり、というその我が心、和らぐ喜ぶ心にあるという、神様のおかげがついてくるほどしの喜びというものは、やはり自分の心の、自らの心の成長に喜びを感じるという喜びではないでしょうかね。ただ喜んでおればおかげがあるというものではないということですね。神様も共に喜んでくださる喜びであって初めて、おかげがついてくる喜びだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。